はい、今日は詩編の11編から16編まで、学びたいと思いますが、今日のメッセージの題は主が酒どころですね。我が主が酒どころだという題名で、読んでいきたいと思います。早速本文読みますね。指揮者のためにダビデによる、指揮者のために、これ口語訳ですとその聖歌隊の指揮者というふうに書いてあるんですけども、この神殿での、このみんなで歌うですね、この礼拝の時の歌になります。にしてはですね、かなりこう、なんていうのかな、緊張感のあるですね、張り詰めたこの戦い、信仰の戦いの内容になってますけども、それも歌ってたんですね、彼らはね。それでは一節を見てください。主に私は身を避ける。どうしてあなたたちは私の魂に言うのか。鳥のようにお前たちの山に飛んで行け。それ見よ、悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗闇で心のすぐな人を射抜こうとしているとあります。鳥のように山に飛んで行けというのは、とっとと逃げちまいなよという、比喩のですね。この鳥は、こうパタパタとですね、瞬く間に、人間とかですね、陸上動物であれば何時間もかかるところをですね、もう5分ぐらいで行ってしまうとか簡単にできるわけですけども、同じように、今置かれている状況から早く逃げていきなさいというこう誘いをですね、して、なんでそんなことをあなたたちは言うんですかとダビデは言ってます。そのか、私は逃げるんではなくて、主に身を守るために主のところに来るんだというふうに言ってます。ダビデがこのような状況にいた、具体的にどういう状況かということを考えますとですね、そのことを思って実際にダビデが書いているのかどうか分からないんですけども、でも具体的にダビデはサウルの手から逃げていたんだけれども、ある時ですね、こう預言者を通して、ユダの地に行きなさいと言われたところがあります。彼が逃げて、視界の方まで来てですね、そしてその時に、父親と母親をですね、モアブの王に託しました。でその時にこの預言者に言われたんですね。それから、この内陸のユダの山地の方に行ってですね、そしてまた命が狙われるような形でこの逃げていったわけなんですけども、彼はそのイスラエルという約束の地からは離れないで踏みとどまったんですよね。でも手っ取り早く逃げるんであれば、異邦人の地に行っちゃえばいいんですよ。それは神様を信じている者としては決してできない行為であった。だから命が狙われるという危険があるけれども、そんな鳥のように山に逃げるようなですね、そのようなことはしたくないと、主に身を避けるんだということを今ここでダビデはこの踏みとどまることによってですね、神様のところに避けどころを求めることによって、友人だとか知人がですね、実際にこういう言葉は言っていないかもしれないけども、なんかそれっぽい言い方をしてみたりですね、また状況がそういう感じになっていたり、そしてそういう言葉に対して拒んでるんですよね。ダビデは祈りの中でそれを拒んでるわけなんです。で、私たちもですね、そういうことあります。クリスチャンであるがゆえに身の危険、身までいかなくてもですね、いろいろとこう大変なところを通らなければいけない。とっととやめちゃえば、逃げれば何の問題もないということがあるわけなんです。とっとと逃げちゃえばいいじゃないかという常識的なこの意見に対して、いや、私は主に身を避けるんだということですね。そして 悪者どもが2節もう一度読みますけれども、この鶴に矢をつがえ暗闇で心の優な人を射抜こうとしている。私たち生存本能がありますから、そのいろいろとですね、この悪霊の火の矢というか、その悪者の口ですね、いろんな飛んでくるものがある、それを防御して生きていきます。いわゆる世渡り上手、またいろいろ計算してですね、うまく生きていくわけですけれども、まあいわゆる正直者は馬鹿を見るっていうような言葉があるようにですね、心の優な人は射止めやすいんですね、その悪者はですね。で、その射抜こうとしていると、その魂を、心の優な人のこの思いをですね、この刺すようなことをこの悪者がしているんだということなんですね。で、よりどころが壊されたら3節、正しいものに何ができようか。正しいもののよりどころって何なのかと言いますと、まあ、その世の人から見たらですね、非常に抽象的なものですね。目に見えないものなわけです。で、信仰者で言ったら神様の言葉である、またですね、祈り、また教会で集まっている、本当に非常に質素でですね、小さなものであって、その世の中にある力あるもの、きらびやかなものに比べたらもう小さなものですね。そしてそのよりどころとする神様の言葉、聖書の言葉、これ壊されたらどうするんだと。巷では今ダヴィンチコードなるものがですね出てますけれども、キリスト教の根幹を揺さぶるようなキャッチフレーズですね。で、これまで隠されていたものが今暴かれたというような感じなんですけども、最初にその話、いつからかなり前に私小説出た時からも聞いたんですけどもね、ちょっと一言聞いた時点で、あ、なんだってもうずっと昔にも覆されている異端じゃないか、グノーシス主義ですね、もうこれ使徒行伝のこれ人たちが戦ってた内容ですね。で、それをなんか今発見されたと言ってもてはやしているわけなんですけれども、だからまあ全然びくともしないわけなんですが、けれどもまあ新しく信じた人にとってはですね、こうちょっと心が騒いだりするかと思うんですね。こういう話が出てくるたびにですね、だって私たちが拠り所として信じているのはこの神様の言葉、約束ですよね。で、これが嘘だっていうことが分かったら全部虚しいものになってしまうと。それで、この悪者、まあ、神を信じない人たちは、この優な人、心を本当に素直に神様を信じている人たちをですね、こう射抜くようなことをしようと仕掛けるわけなんですね。で、こういう状況の中でダビデはこう言ってます。4節です。主はその星座が宮にあり、主はその王座が天にある。これは他の詩篇の箇所でも出てきますけれども、そういう世からのアタックに対してですね、リバッタル、反論はここの言葉です。彼らはこの聖書の言葉などですね、そういうものを潰しさえすればキリスト教は終わりなんだというわけですけれども、逆なんです。イエス様がこう言われました、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありません。主の御座が天にあるという意味はですね、この私たちが目に見える、私たちが見ている目に見ているこの物理の世界です、物質ですね。で、最もそれ本当に無神論者、物質主義者にとってはこれが全部ですよ。で、それよりそれがなくなったとしてもなお残っているその固いものが、不動のものがこの天です。逆なんです。 彼らはこっちが目に見えないものでちょこっといじったら潰れると思ってるんですけども、逆で彼らの方が潰れていくんですね。そして神様の御座が残るんですということを今ここで話してるんです。そしてまあ余裕を持ってですね、神様はこの裁くために人々を見ておられます。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。これ面白い表現だなと思います。まぶたが調べるっていうのはどういうことかというとですね、この眉を潜めるっていうんですか、こうあのこうあの目をですねこう細くしてですね、こう何かものをじっくり見るときに、ちょうどあの研究者が顕微鏡を見る、細かいものを見るときにです、ね、顕微鏡を見るときにこうやって目をですねこう細めてですね、こういうこのことを言ってるわけですね。だから今神様はその悪者、まあ、あの全てなんですけども、それをそういう人たちの心をやってることをですね、こうやってじーっと何やってんだこいつらって感じでですね、こう見ておられるという、こういうことを今ダビデは話しています。五節、主は正しいものと悪者を調べる、その御心は暴虐を好む者を憎むですね。その悪者が誰かを調べ上げ、そしてその暴虐を憎んでおられるわけですけれども、神様は罪を憎んでおられます、暴虐を憎んでおられますですね。では私たちも後で出てきますけれども、そういうものを憎まなければいけないわけですよね。それを愛してはいけないわけですよね。でその悪者に対して神様がなされることが次に書いてあります。主は悪者の上に網を張る。面白いですね。さっき悪者がですね、心のすぐな人を射抜こうとしているわけですけれども、彼らに罠を仕掛けているのは神様です、今。逆になってます。そして、火と硫黄、燃える風が彼らの杯への分け前となろう。ね、火と硫黄による神の裁き。私たちは聖書の中で、何箇所か見ることができます。まあ、主だったものはソドムとゴモラですね。そして、死後の世界、終末の世界、ゲヘナは火と硫黄です。で、その他にですね、あの有名な終末における神様がイスラエルのために介入されるですね、ゴグ・マゴグの予言。エゼキエルの38章にあります。あそこで、大軍勢がイスラエルを攻めてくるわけなんですが、そこで神様が介入されるときに、このまず怒りの火を吹きつけると書いてます。そして火と硫黄を降り注がせるというふうに書いてましてですね、こう取り囲まれて絶対窮地に立っているこのイスラエルを神様がその火と硫黄によってその敵を滅ぼされるという箇所もあります。ちょうどこういう感じですね。今とっとと逃げなとこう言われているわけなんだけれども、何言ってるんだと、そういう悪者は神様が裁いてくださるじゃないかということをこのダビデはですね、言わんがために今ここでこういう神様の真理をこう語っているわけなんですね。7節、主は正しく正義を愛される、すぐな人は御顔を仰ぎ見る。双心の人は仰ぎ見ることはできないけど、すぐな人は仰ぎ見ることができるわけです。でこのように反対にあったときに、私たちは逃げたくなるときにですね、御顔を仰ぎ見るっていうことが大事ですね。イスラエルの民が、ユダヤ人がエルサレムにバビロンの捕囚から帰還して、で、神殿を再建するにあたってですね、周辺の住民が反対をしたわけです。いろいろな、このことを言ってですね、甘い言葉も投げかけたし、あとはその脅しもしたし、そしてペルシアの王に手紙を送って、 そして、強制的に辞めさせてですね。で、それからあのしばらくイスラエル、ユダヤ人の人たちはもう諦めちゃったんですね。自分の家を建ててですね、そこで、この叱咤激励するためにハガイとゼカリアが来てですね、予言をしたんですよね。でそれで彼らは 再開しました。でまたこの反対運動が起こったんですね。でけれどもその時は彼らは、しっかりと神様に目を注いでいたので、そのまま建設を続けていくことができたわけなんですね。ネヘミヤの時もそうですし、いろんな反対がありました。だから逃げることっていくらでも可能なんですが、今のこの主に身を避けるという言葉にあるように踏みとどまるということができるわけですね。では12編に行きます。指揮者のために8弦の盾ごとに合わせてダビデの賛歌、また礼拝賛美の中 で具体的に8弦の盾ごとを使った賛歌になります。主をお救いください、生徒は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。周りに信仰者がいなくなったということを今ダビデは主に言っているんです。でダビデの人生の中でこういうことがあったので思い浮かぶのはアヒメレクとその他の祭司が85人の祭司ですね、殺されました。アヒメレクがこのダビデが来た時に剣、ゴリアテの剣を与えてですね、あとパンも与えて、でその時は何もアヒメレクは聞かされていなかったんですけれども、でもそのダビデとの接触をドエグが見ていました、エドム人の。でそのことを告げ口しで、サウルは怒ってですね、で殺せと。でも誰もですね、他の人たちはまさか主の祭司を殺すことはできないと思っていたんですけど、異邦人であるそのエドム人であるですねドエグは、無慈悲にも殺したわけなんですよね。いなくなってしまった。神様を信じている人、生徒たち、誠実なたちがいなくなってしまった。で残るは何かといったら、その誠実ではない人たちの声ばかりが聞こえるわけですね。でそれが2節です。人は互いに嘘を話し、へつらいの唇と双心で話します。主がへつらいの唇と傲慢の舌とことごとく断ち切ってくださいますように。サウルの耳に言い含める者たちはへつらって言いましたね。でサウルのことを心から尊敬していたかって言ったら違うと思いますね。へつらっていただけですね。双心があって本当はサウルのことを軽蔑していたかもしれないけれども、権力があるものの方にこう、こう寄ってすり寄っていくっていうことを行っていた。でそれを断ち切ってくださいますようにとダビデは言ってます。4節、彼らはこう言うのです。我らはこの舌で勝つことができる。我らの唇は我らのものだ。誰が我らの支配者なのか。唇によって人を支配していくことができる。我らは何でもすることができると。この世の権力者、また金持ち、雄弁な口によって人々を動かしていくことができます。口は本当に人を支配することができます。上手ですね。本当にそうやってうまいことをやっている人たちは本当に口がうまいです。だからこういう傲慢なですね、ことを心に、思うことができるわけですよね。何でもすることができる。こういう言葉による暴力が蔓延している中で、私たちは強くなることができる。人の言葉ではなく、 神の言葉がある、うん、っていうことです。その対比をこの5節以降でダビデはしていきます。まず主は仰せられる、悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから今私は立ち上がる、私は彼をその求める救いに入れよう。主はいつもこの悩む人、貧しい人の味方になっておられます。でこの嘆きとありますけれども、今になってですね、まあ、いわゆる人権とかっていうことが言葉が出てきますから、この弱い人の立場の声を、この聞くことはできるんですけれども、それはもう本当にごくごく一部であって、現実は、何も聞こえてこないわけです。けれども神様は聞いてくださっています。でしかもですね、祈りの姿勢でですね、神様って言って祈っているわけではない声をも神様はきちんと聞いてくださってるんですね。出エジプト記で、エジプトの中での苦役と労役でうめいていた時ですね、その声が神様に届いた。それで神様がイスラエルをエジプトの手から救うというご計画を実行されるわけなんですが、そこでイスラエルがですね、神様って言ってですね、こう叫んでいたということではないんですよね。単に労役の中で苦しんでいて、もう本当にうめきとなって嘆きとなってですね、出ているその言葉なんですね。でそれをこの神様が聞いてくださっているわけなんです。で6節、主の御言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7回も試されて純化された銀。ああ、なんと素晴らしいことでしょうか。神様の言葉はいろんなテストを受けたわけです。けれどもなおも残っていて純化されている。さっきの人間の言葉はコロコロコロコロ変わるわけです。真実がないんですよね。けれども神様の言葉はもうそういういろいろ、これは嘘じゃないか、嘘じゃないか、あれはどうなんだ、こうなんだ、なんだっていろんなことを言われてもなおかつ残っている、その純化された銀、7回も試されたで純化された銀のようであるという言葉なわけなんです。だから本当に私たちはこの言葉を、全幅の信頼を寄せてですね、信じていくことができるわけなんですね。7節、あなたが主よ、彼らをお守りになります。あなたはこの時代から常しえまでも彼らを保たれます。彼らというのは悩む人、貧しい人です。常しえまでも保たれると。ですからこの5節の悩む人、貧しい人というのは神様を信じている人ですね、この文脈を見るとですね。でその人がたちが、神の国を、神の国の中に入ることができてですね、常しえまでも保たれていることができるわけです。で8節、人の子の間で卑しいことが崇められているときには悪者が至るところで横行します。ここ大事ですね。悪者が横行している理由は卑しいものが崇められているからです。新聞などを読むとですね、なんか自分が偽人であるかのような主張、論説、テレビでもそういうものを見ますけれども、でそれを見ると何度浅はかなことかと思うわけなんです。悪者をですね、こう制裁を与える、そのことをやるのであればですね、例えば具体的には今幼児のこの性的な虐待をした後に殺すような凶悪な犯罪があったらですね、なんで同じような口調でまた本気になって幼児ポルノが蔓延しているのをやめさせるように危機感を抱いてないのかということです。 癒し物ががめられてる。テレビの中でどれだけ離婚であるとか、または性的なことであるとか、暴力であるとか、そういうものが崇められているのか。そういうことには何も批判をしない。つまり自分が可愛い、自分がそれらを愛しているからなんですよ。だから的を外してるんですね。悪者が横行している理由は、あなたたちが卑しいことを崇めているからでしょう。その結果として悪者が横行しているわけなんです。という現実をですね、今こうダビデは言ってます。まあ、それに対比してこの7節では、本当にこの悩む者、貧しい者が常しえまでも保たれるというこの対比ですよね。で、このいろんな言葉、口、その言葉の暴力を聞く世の中にあって、私たちが御言葉によって、保たれていくことができるんだということがこの12編から分かりました。では13編に行きます。指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう？私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちを奢るのでしょう？今一節二節、全部読んでしまった理由はですね、いつまでという言葉に注目したかったからなんですね。4回出てきました。いつまでですか、一節に二つですね。で、二節にも二つあります。つまりここでは長く続いている困難の中にダビデが置かれていることがわかるんです。そのちょっとではありません。長いんです。1年2年3年、わかんないですね、もっと長いかもしれません。例えば病気の中にいる人とかですね、またはそういうなんか他の抑圧された状況の中にいる人とか、いつまでなんですかという叫びをですね、当然ながらするわけです。で、まずダビデは、あなたは私を永久にお忘れになるのですか、いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。その自分に神様が目を向けてくださっていないという感覚、感情を今ここで話しているわけですね。その結果ですね、2節、いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないんでしょう。結局神様が自分に答えてくださらないようにこう感じているので、結局自分の中で思い計る、また悲しんでいる、この心の中では、自分のもう内側で悲しむしかない、思い計ったからこういろいろね、苦悶しなければならないということをこの2節で言ってるわけです。そしていつまで敵が私の上で勝ち起こるのでしょう。神の民とされているものがですね、その神から見捨てられているかのように見える状況、そして敵がなんだクリスチャンだって言ってけど、どうしようもない状況の中にいるじゃないかですね。で、こういうふうに起こるのでしょうと言っているわけです。私たちもこの試練の中で、一過性のものだったら簡単なんですが、長く続くものっていうのは辛いですよね。それに対するこの祈りなんですが、3節、私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神、主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないうちに。目を注いでください。そして、目を輝かせてくださいと言ってます。目を輝かせる。それは、神様からの祈りの答えを聞くことができたら目が輝くことができるわけです。神様から語られさえすれば満足ができて、そして試練の中にいても目を輝かすことができるわけですね。明確な言葉を、声を彼は聞きたかったわけです。で、 何のためか、目的を3つ言ってるんですけど、今読んで1つ目が、今読んだところで、私が死の眠りにつかないように、つまりもう 死ぬかもしれないという状況だったみたいですね。で実際にダビデ死ぬかもしれないという状況結構たくさんありましたけども、死の眠りにつかないうちに。二つ目が、また私の敵が、俺は彼に勝ったと言わないように。さっきと同じ言葉ですね。その、勝ちおごる。俺に勝った。お前、俺は彼に勝った。で、次に、私がよろめいたと言って、私のあだが喜ばないように。よろめくっていうのは霊的によろめいちゃうことです。もう神様も信じられなくなりました。とかって、よろめいてですね。で、今度は敵がですね、それによって喜ぶと。でこの4節と5節の間で祈りが聞かれてるんですよ。見てください。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。一気に変わりました。うーんしようって言ってですね、涙を流しているダビデから一気に喜んでいるダビデに変わってます。理由は恵みにより頼んだ。恵みにより頼むときに私たち回復できますね。自分の力、自分の知恵、自分自身から出てくるものによってより頼んだら、どんどんどんどん落ちていってしまうだけなんですが、自分に値しない神様が一方的に与えてくださっているものに気づいたときにですね、私たちは支えられることができます。そして私の心はあなたの救いを喜びます。でここの救いというのは霊的な救いというよりも、その今のこういう困難な状況からの救いを喜ぶと言ってるんですけども、面白いですよね。まだですね、困難な状況続いてるはずなんですよ。ここでだけども祈りが聞かれたという確信が与えられたわけです。それによってもうすでにそれは叶えられているというですね、ことで彼はもうその救いを喜んでいるわけなんですね。で私たちの祈りっていうのはこういうものでなければいけない。確信が与えられるまで、また答えですね、声を聞くことができるまで祈り続けなければいけないんですよ。でその答えっていうのは別にですね、その明確な自分が納得できる答えじゃないかもしれません。例えば待ちなさいの一言でも構わないわけです。神様からの私の方を見てなさいとかですね。ヨブの学びをしました。ヨブがいろんなことを言いましたけれども、結局全部答えその教えてもらえませんでした。けれども彼はですね、答えを本当に見ての答えをもらったわけですね。神ご自身というその神様の臨在というですね、答えをもらうことができたわけなんですが、そのように祈りの答えを受けたら私たちは喜ぶことができます。まだ起こらないうちに喜ぶことができます。で6節、私は主に歌を歌います。歌を歌うこともできるんですね。で理由が、主が私を豊かにあしらわれたゆえ、豊かにあしらわれたという確信が与えられて、それで歌を歌うことができた。これ順番違うんですね。私は歌を歌って豊かにあしらわれたのではなくて、豊かにあしらわれたから歌を歌ったんですね。賛美するときでも礼拝するときでもですね、どっちが主体かって言ったら神様主体なんですよね。神様に与えられたから私たちは与えるわけです。神様から祝福されたから、豊かにあしらわれたから歌うわけなんです。神様のなんか心を動かそうと思って一生懸命祈ったりですね、一生懸命賛美したりするっていうことではないんですね。でこうやって困難の中で歌を歌うこともできる具体的な事例は、使徒の働きのところで、ピリピの町に、パウロ、シラスが行った時にですね、この捕まえられたんですよね。で、鞭打たれて牢屋の中にいられて、そこで彼ら祈ってた、賛美してたんですよね。で地震が起こってですね、鎖が解けて、で感謝が、もうこれは自分は自害しなければいけないかもしれないと思ったけれども、するなと。で私はどうすればいいですかと感謝が来たら、イエス、主イエスを信じる、そうすればあなたもあなたの家族も救われるって、家族こぞってですね、イエスを信じることができたわけです。彼ら歌ってましたね。そういう状況の中で歌ってました。 では、4編ですか、うん、4編に行きます。指揮者のためにダビデによる。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。この神はいないと言っている、その愚か、それが愚か者だと。よく聞きますよね、神なんかいないよ。神様は愚か者、バーカって言ってるんですね。で、この箇所ですね、非常に私は思い出深い、思い出が、いい思い出があるんですけども、アメリカに行った時にですね、フリーウェイ、いわゆる高速道路を走ってると、まあ、高速道路じゃなくても普通の道路を走ってて、まあ、あそこ車社会ですから、いつも車で動いてるわけですけれども、バンパーステッカーを貼ってるんです。彼ら好きなんですね。で、こう自分の主張であるとか、大事にしてることであるとか、そういうのをですね、このバンパーステッカーで貼ってですね、こう他の人にも見ることができるように、だからたくさん貼ってます。クリスチャンも貼ってるんです。イエス様のことを伝えるようなステッカーを貼ってですね、いるんですね。で、その一つで有名なのが、まあ、ご覧になったこともあると思うんですけども、魚のマーク、でその中に英語でジーザスって書いてあるのがよくあります。で、その貼ってる人はたくさんいます。で、それに対抗してですね、なんと、その魚に足をつけて、その中に、魚の中にダーウィンと書いて、これです。こういうのを貼ってる人たくさんいます。進化論ですね。魚に足が生えて、で、その中にダーウィンが、神なんかいないよと主張してるわけです。で、極めつけですね、2種類あるんですけど、まあ、1種類の方がいいんですけど、このダーウィンの魚のマークを逆にして、つまり倒れた状態ですね、倒れた状態のダーウィンのマークをつけて、で、その上あたりにこの詩篇の14編、愚か者は神はいないという、っていうですね、御言葉を書いているステッカーもあるんですね。まあ、本当面白いなと思います。無神論は愚かなんですよ。で、無神論の結果が道徳的な腐敗なんですね。無神論から道徳的な良いものっていうのが出てきた試しがないです。キリスト教はね、悪用されていろいろ悪いものも出てますけれども、と同時に良いものがどんどん出てくるわけですよね。学校、病院、オリジナルは全部今の現代の近現代のですね、オリジナルはみんなキリスト教です。また人権とかですね、そういうのもオリジナルはみんなキリスト教ですね。で、無神論の国って言ったら大変ですよ。またはキリスト教ではない国って言ったらめちゃくちゃですね。なぜかって言ったら、真の神を信じてないからです。ローマ人の手紙の一章、開かなくてもいいですけれども、有名ですよね。神様は被造物にその永遠の力と神性、神様の性質をですね、表しておられて、それを見たら明らかなのに、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分で知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものに変えてしまったと。で、その結果、それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのため彼らは互いにその体を恥ずかしめるような道徳的な腐敗が始まっているわけです。で、2節をご覧ください。主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れて行き、誰も彼も腐り果てている。 善を行う者はいない、一人もいない、聞いたことある言葉ですね。義人なし、一人だになし、文語だとですね。ローマ人の手紙3章、すべての人が罪を犯したのでの箇所で出てきます。でここで、興味深いのは 2節で神を尋ね求める人だ、悟りのある神様を知っている人ではなくてですね、尋ね求めている人がいるかどうか、神様を求めているかどうかという人もいなかったというんですね。求めてさえもいないほど堕落しているということなんですが、神様のことがわからないという人がたくさんいます。理解できないと言っていろいろと批判をしですね。じゃあ求めているかって言ったら求めてないんですよね。あるゴスペルシンガーがこう言ったんですけども、その神様あなたがいらっしゃるならば教えてくださいって心を広げた者にはですね、神様を知らせてくださるご自分のこと、そういうことを聞いて、聖書の中にも求めるものを与えられる。またにコルネリオとかですね、あとエチオピアの宦官もそうですけど、求めているからイエス様に出会うことができたわけですよね。でもそれさえもしない、求めてないのになんで示されるんですか、なんで分かることができるのかなんですけども、誰もそれもしていないと。でこういう腐敗している状態の中で、今度はこういう人たちが神様を信じている人たちをこの迫害していく話が次に書かれています。不法を行う者らは誰も知らないのか、彼らはパンを食らうように私の民を食らい、主を呼び求めようとはしない。彼らは神の民を食らっていると、迫害していると。けれども5節6節を見てください。見よ、彼らがいかに恐れたかを。神は正しい者の一族と共におられるからだ。お前たちは悩む者の計りごとを恥ずかしめようとするだろう。しかし主が彼の酒どころである。迫害をしているのに、迫害されている彼らを見て恐れるんだと言ってるんです。で理由は神が彼らと共におられるということが迫害者も理解できちゃうからなんですね。で具体的にその悩む者、つまりその迫害されている人は主が彼の酒どころとなっている、その姿を見てですね、恐れるんだって言ってるんですね。脅威になるっていうことです。でエステル家の中にハマンがいて、そしてモルデカイがいますけれども、そのハマンがモルデカイに嫌がらせをしているってことが分かりつつも、モルデカイは毅然とした態度を取っていましたね。ハマンはそれで脅威を抱いたと思うんです。で数々のそういう迫害を受けている人が、なんであなたはという驚くような反応をですね、この迫害者は見るわけなんです。かえって恐れていく。最後にダビデは神の国の到来を願ってます。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、主が虜になった御民を返されるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。イスラエルの救い、シオンから来る。これつまりメシアが来られるということですね。そして、その時に虜になった御民を返されると。その離散したイスラエルの民が戻ってくると。だからヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べと言っているわけですね。迫害の中にある信仰を持った人たちは何が希望かといったら、このマラナタ、主よ来てください、そして御国が来ますようにというイエス様の祈りなさいと言われたその祈りの中に 集約されるわけですね。これで、この悪がはびこっている中における、また迫害されている中における私たちの希望の祈りがありました。では15編に行きます。ダビデの賛歌。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。これで質問してます。誰が住むのか。で次に答えが2節3節4節5節に書かれています。あなたの幕屋、あなたの聖なる山、これ具体的にダビデが契約の箱を置いていた幕屋ですね。そして聖なる山というのはシオンの山です。具体的にはそうですけれども、もう一つですね、私たちはこう終末的にはですね、幕屋といったら神様の神殿であり、そして聖なる山といったらその回復したエルサレムっていうんですか、イエス様が統治される、つまり神の国ですねとも言えます。また現代においては異邦人にまでイスラエルの祝福が、霊的な祝福が及んだ現代においては、私たちが神の神殿の、神の御霊の神殿ですね。でそういう神様との、神様が宿られるところ、神様がおられるところに私たちがいることができるのはどうやってかと、誰がそういうところにいるのかと、で具体的に2節から書いてます。正しく歩み、義を行い、心の中の真実を語る人、正しい人なんだって言ってますね。でこれを読むと、正しくないよ私ってなります。じゃあダメなのかな。けれどもですね、恵みによって私たち救われ、キリストにあって正しいものと信仰によって認められているわけなんですね。それで交わりを楽しむことができます。で具体的にですね、ヨハネの第一の手紙一章の中でヨハネが、このことについて話しています。こう言ってます。一章の五節から、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。でこの後で罪の告白をすれば、神は真実で優しい方ですから、私たちの罪を許し、すべての空気から私たちを清めるということも書いてあるわけなんですけれども、光の中にいるということですね。神様は光であるから、だから神様との交わり、この幕屋に宿る、聖なる山に住むことができる、つまり交わりです。それができるのは光の中を歩んでいる。でもその光の中を歩むというのは完璧になるということではなくて、キリストの血が注がれている中において、そして告白する、罪の告白をする、へりくだったその誠実な姿勢の中で私たちは交わることができるわけなんですね。正しく歩み、この正しく歩みっていう言葉はですね、非難されるところがないとかいう、あと全きとかって旧約聖書にも出てきますね。それと同じ意味ですね。そして、義を行い、心の中の真実を語る、正しいことを語る人、嘘ではないこと。で次も下についての正しさですね。3節、その人は下を持ってそしらず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない、そしりをしないということです。友人に対してもそうだしですね。で友人でない人、隣人、周囲の人の非難も口にしない人なんだというわけですね。そして4節、神に捨てられた人をその目は蔑み、主を恐れる者を尊ぶ。神様が、忌み嫌っているものを忌み嫌い、で神様が大事と思っているものを大事だとみなしていく。 けれども私たちこの世の中に住んでますとですね、この影響力のある人のところにすり寄っていきたいとかですね、こ う, うまくやっていくためには損得で考えていきますと、この逆やった方がいいとか思ったりします。神を恐れている人をたっ飛ばないで、それを横に置いといてですね、神に捨てられている人、神に反抗している人、そういう人をたっ飛んでいく。そうではないよ、その逆だよということです。で、損になっても立てた誓いは変えない、これ大事ですね。損になっても立てた約束守るということです。で、損になるとですね、約束破りたくなります、変えたくなります。え、例えばですね、まあ、引きな例だと、ある人と会う約束をして、まあ、これ実際私が通ったところなんです、最近通ってるところなんですが、ある人と約束しました。でも後からですね、こう約束がまた違う人、約束じゃなくて他の人から誘われて、同じ日にね、変えることもできるんです。でも自分にとってはその最本当はその後から言われた方が魅力的なわけですね。で、約束を変えるとやっていいものかと、まあ、やっても状況によっては何も起こらないかもしれないけれども、主の宮に幕屋に宿る人、聖なる山に住む人はそういうことはしないということですね。損が出ても立てた誓いは変えない、約束を守るわけですね。で、次に、金を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない、お金についてのことですが、利息を取らない、これですね、銀行とかそういうことの話は横に置きましょう。あれは商売でやってます。商売ですからしょうがありません。でないと銀行成り立っていきません。でも例えば神様の民の中で、クリスチャンの間で、教会の中で貸し借りがあったとき、本当はですね、誰に対しても借りがあってはなりませんというふうにパウロは言ってますから、極力ない方がいいですね。与えるという姿勢、これがふさわしい状況ですけども、でも貸し借りがあったとしても利息は取らない。利息取るというのは商売してるということですよ。取らない。で、次に、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らないですね。賄賂を取ってですね、そのある人をこう、この賄賂を取らないというこの箇所をですね、スポルジョンの今注釈をですね、ずっとこう読みながらこの学びの準備してるんですけども、東洋の人はこういう習慣があるっていうふうに書いてたんですね。あ、本当だなと私思いました。まあ、日本とまたその周辺ありますね、賄賂は日常茶飯事ですね。で、日本でもそうですけども、なんでかというとですね、人間関係の潤滑油みたいなもんですよね。このお金とか接待とかですね、契約ではないですから、それでこう何とかですね、こう処理を、物事を処理していこうっていう情の世界っていうかがあるわけです。でも罪のない人をに背く、つまりその不利な状況に追いやっていく、これやっちゃいけないわけです。賄賂ってやっちゃいけないんです。で、このように行う人は決して揺るがされない。だから神様との交わりをに預かるだけではなくて、揺るがされない人なんだと、安定した人なんだと言うんですね。ヨハネの第一の手紙の中にこう書いてあります。世と世の欲は滅び去ります、しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。神の御心を行う人は長らえる。世と世の欲は滅び去るけれども、安定して不動のものとされる、言ってるわけです。それでは16編、ダビデのミクタム、なんかゴスペルの音楽のチームの名前みたいに聞こえますけれども、ミクタム、これ分かりません、意味が分からないんですね。詩編に何回かいくつか出てきますけれども、意味は あまり分かっていません。でここはですね素晴らしい本当美しいですね詩歌になってますが、理由はですねダビデがその主に身を避けたその避けている中身を書いているわけです。今までは私は主に身を避けます、だからこうね嬉しいけど、今度はその中身ですね。神よ私をお守りください、私はあなたに身を避けます、私は主に申し上げました、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にありません、他にはありません。避けた中にいるダビデはこう言ったわけです。私の幸いはあなたの他にありません、すべて良いものは主の中にあるですね。ここあなたこそ、あなたの他に、つまり 主が私のすべてだ、良いものは全部主の中にある、主がその良いものの源であるということを彼は言っているわけですね。これがあれですよ、その避けた中身です。避けどころにある中、良いものですね。で私のある知り合いのクリスチャンがですね話してたことなんですが、モルモン教徒の人がですね家に訪問しに来たらしいですね。でその人がクリスチャンであるということを知ってですね、でイエス様はあなたにとってどのような人ですか、でお風呂から上がったばっかりのその彼はですねこうやって、イエス様はキリスト、自分にとって全てに決まってるじゃないですかってこう答えたんですね。そんなイエス様がこういう人でこういう人であってじゃなくてですね、すべてです。で私もですね、実はそういう似たような質問っていうか会話したことあるんですけども、ハワイにいた時になんと過去に日本に宣教に来たことがあるというモルモン教徒の人と話したことがあってですね、日本は善良な人が必要だと彼は言いました。私は善良な人が日本人が必要としてるんではない、イエス様が必要だと答えました。その全ての良いものは主の中にある、私の幸いはあなたの他にありません。なんかその客観的に相対的に見れるような方じゃないですよ。酒どころとしているっていうのは主が全てなわけなんですね。そして3節、地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びは全て彼らの中にあります。主の中にあるだけではなくて、主を神としている民の中にもある、交わりの中に喜びがあるよということをここで言ってますね。そして威厳があるという言葉を彼は使っています。ダビデは使ってますけども、似たような言葉をですね、パウロもテサロニケ人の信者にこう言ってるんですね。第一テサロニケの2章の19節なんですが、私たちの主イエスキリストが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。この親密な交わり、誉れであり喜びなんだということです。4節、他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。他の神に走ったら痛むよと言ってるんですね。でこれは、信仰から離れてしまった人が持つ痛みなんですけれども、第一テモテの6章の10節で、金銭を愛すること、まあ一つの一種の偶像ですが、そうすると痛むよと、こう言ってるんです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しましたですね。で続けて、私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。偶像、その異教の神ですね、血を注いだりします、血を飲んだりもします。だからレビ記において異教から区別するために、まあ、あとは血が命だということで血を食べてはならないという戒めがあるわけですが、そしてその名を口に唱えないと、その儀式の中に私は絶対に関わらないよとダビデは 言ってるわけですね。ここからでもですね、その心の中で神様をあがめていたら、そのいわゆる儀式をに入ってもいいということはありえないということがわかります。で、5節、主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。主が相続地なんだよと言ってるんです。私たちとかく主にが与えてくださる祝福の方を喜んでしまいがちです。それに目を留めてしまいがちですね。いろいろあります、祝福。けれども主ご自身、その祝福を与えられる方に目を留めていく必要があります。で、私の受ける分を固く保っていてくださいますとありますが、これは、ペテロも同じことを言ってましてですね、第一ペテロの一章の4節と5節に、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰による神の導きによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのですと、固く保っていてくださっています。で、6節、計り綱は私の好むところに落ちた、誠に私への素晴らしい譲りの地だ。神の国の相続のところにあるその素晴らしい地について、ダビデは喜んでいます。私は受言をくださった主を褒めたたえる、誠に夜になると私の心が私の教える。こう、夜のダビデの秘めた神様との語り合いの話をここで彼はしているわけですね。夜にですね、もう静かになってもう誰も見ていないところで神様と話してですね、神様から言葉が与えられてですね、で喜んでいるわけですね。このように神様の臨在を楽しんでいる彼が次にこう言ってます。私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことはない。本当にこの8章の最初の方、この一節ですね、この一文ですね、すっごく大事ですね。私の前に主を置いた、この単純なことをしているかしてないけども全然違いますね。主が前にいてくださる、主を前に置くことをせずに自分だけでこう前に出たら大変ですよ。言ってはいけないことを言ってみたりですね、後で後悔してみたり、やんなくてもいいことをやってみたりですね。自分が前に出てるから、神様を前に置いたらですね、楽ですね。で、ここでやるように、主が私の右におられる、助けをいただくし、いろいろと聞くことができるから、神様からいろいろ助言も与えられるし、楽ですよ。そしてこの臨在は、3つの影響をもたらします。9節、それゆえ私の心は喜びが与えられます。私の魂は楽しんでいる、または嬉しいと言ってもいいですね。これが2つ目ですね。そして私の身もまた安らかに住まおう。喜びと楽しみと平安。10節、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません。死んだら神様から離れる、いや、そうではない、復活して永遠に神様と共にいるよということを言いたいんですね、ダビデは。けれどもこの10節の箇所はダビデ自身というよりも実はキリストの予言だったんです。使徒の働き2章でペンテコステの時ですね、聖霊が望まれて、そして一人一人が外国の言葉で語り始めて、 で、ペンテコステっていうのはその礼祭っていうんですか、その1年における三大祭りの一つですから、青年男子、ユダヤ人の青年男子がみんな集まってこなければいけないと。それで世界中からその離散している、その離散した後の歴史ですね、そのいろんなところからいるユダヤ人が集まってきてですね、自分の地方の言葉と同じ言葉を語っている、驚いていたわけですね。その時にペテロは立ち上がりました。で、これはヨエルの予言が成就したんだと。そしてペテロはそこから始めて、イエス・キリストをあなた方は十字架につけたんだという話をし、しかし神はイエスを死者の中から蘇らせたんだと言いました。で、その続きをですね、読んでみたいと思いますので、2章を開いてください。使徒の働きの2章を開いてください。今このペンテコステが、このペテロが、説教している場所というのはダビデの墓の上のところだと言われています。で、そこでですね、今の詩編の箇所を実は引用しているんです。24節から言いますね。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデス、読みですね、に捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。まさにこの箇所です。今読んだ箇所です。そして、兄弟たち、先祖ダビデについては、私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。確信持って言えますね。今でもダビデの墓があります。そしてその時も当然ながらダビデの墓があって、そこに行ってユダヤ人の人はですね、祈るんですね。祈りを捧げます。そして今ダビデの墓の上にいるであろう。そしたらユダヤ人はもうダビデの墓は目の前になるということをよく知ってます。確信を持って言うことができます。だったら、今のハデスに捨てておかず、その、墓ですか、この墓の穴ってさっきも書いてありましたよね、この十節のところ。こっちにははっきりと出てませんけれども、旧約聖書の詩編の方は、墓の穴をお見せにならなかったと。見せてるじゃないですか。ずっといるじゃないですか、墓の中に。ということです。三十節。その、使徒の働きの二章の三十節。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。ダビデの子孫ですね。それで後のことを予見してキリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。ダビデは聖霊によって預言者として語ったんですね。キリストについて預言したんです。私はこのイエスを、神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆このことの証人ですと。キリストの予言。で、もちろんダビデも復活します。だからダビデ自身にも言えると思うんですけれども、キリストに、誰でもキリストにつく者はですね、復活しますから。そしてその後に続くのも永遠に、だからさっきからこの主の中にいる、酒どころとしている、主の中にはどういうものがあるかって話をして、それがですね、ずっと続くんだよって。死んだ後も続くんだよと。あなた方は死んでも生きますと。イエス様が言われた通り、生きるんですね、ずっと。それが11節。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。永遠の命ですね。で、イエス様は私が道であり、真理であり、命ですと言われました。で、あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとおっしゃる。あなたの御前には喜びが満ち、これは自分自身、その私の喜びかもしれませんけど、神様の喜びでもあるわけなんです。イエス様が戻ってこられた時、戻ってこられる時に、こういう言葉をイエス様は持っておられます。よくやった。良い忠実なしもべだ。 あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。嬉しいんですね、イエス様は。あなたの御前には喜びが満ち、そしてあなたの右には楽しみが常しえます。右に楽しみが常しえにある。これもイエス様は地上に再臨された時に国々の民を得り分けられる、羊とヤギをですね、得り分けるように得り分けられるんです。で、右側にいる者らにこう言われました。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。右側にいるところに御国の楽しみがあるんですね。このように相続がある。主を酒どころとするところにこういう祝福があるんですね。単純に自分の前に主を置くことによって、これだけのですね、違いが出てくるんだということでした。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたを前に置きます。感謝します。あなたがいてくださいます。あなたが助けてくださいます。そしてこの臨在を楽しむことができ、なんとこの臨在は主を永遠に続くんだということを教えてくださってありがとうございます。本当に主を感謝いたします。あなたを賛美いたします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。